天の父なる神様、新しい年をありがとうございます。神様の愛と恵みが決して変わることなく、この1年間も私たちの上に注がれることを覚えて、今心から感謝します。どうぞ神様にある希望を私たち一人一人にお与えくださって、私たちが今年も神様と共に歩んでいくことができるように導いてください。しかし今、痛みの中にある方、悲しみの中にある方、また病の中にある方、入院中の方々も、神様どうぞあなたがそのお一人お一人のことを一番よくご存知ですから、神様の助けと祝福と守りが豊かにありますようにお願いいたします。近藤先生の左半身のリハビリがどうぞ用いられて回復することができますように、言葉も不自由なくまた話すことができるように神様がお守りください。また今通院治療中の方々、美代子姉妹や森兄弟、その他入院中の霊君、またお一人お一人に神様の助けがありますようにお願いいたします。大蔵兄弟のところに与えられたエマちゃんがすくすくと成長できますようにも導いてください。神様、今年教会の歩みがスタートしていますけれども、どうぞ一つ一つの集まりが神様の中でどうぞ豊かに用いられますようにお願いいたします。モニカ先生の各クラスや、また佐藤先生のご奉仕も、また私たちで3人で行く視察旅行も神様が守っていてくださいますようにお願いいたします。神様、私たちこの新しい年もあなたを見上げて、あなたの御言葉をいつも覚えながら、あなたに足元照らされて歩んでいきたいと今願っています。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですと聖書の中にあるように、今日あなたが御言葉によって私たちの足元を照らしてください。あなたと共にここから今週今年歩み出すことができるように導いてください。すべてをお委ねします。期待して待ち望みます。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。さあ、2016年の歩みがスタートしておりますけれども、皆さんはどんな年末年始を過ごされたでしょうか。我が家はですね、私たちの教会も加盟している保守バプテスト同盟のキャンプ場、シオン錦秋湖というキャンプ場が岩手と秋田の県境の山のど真ん中にあるんですけれども、そこで行われた新年キャンプというキャンプでメッセージをしてくださいと頼まれたものですから、今年はシオン錦秋湖で新年を迎えることができました。メッセージの回数は3回ありました。メッセージの時間は私本当に毎回毎回緊張してお腹が痛くなる思いなんですけれども、でも他の時間はですね、もうリラックスしたもんで、娘と一緒に雪遊びをしてみたり、毎日今日はどの温泉に行くなんて日替わりで温泉に行ってみたりと、リラックスした時を過ごすことができました。また昨夜は私たちどんな風にして過ごしていたかというと、まだメッセージの準備が終わってないというのに、夕食の後我が家で行われたのは変顔大会が行われたんです。変顔ってわかりますか？変な顔する大会だったんです。私が変な顔してみてもそんなに面白くならないようなんですけれども、ここだけの話、我が家の変顔チャンピオンは何と言ってもうちの妻なんですね。皆さんからやってみてって言っても皆さんにお見せできるものではない、なかなかの変顔なんです。その変顔大会では次女がですね、いろんなパターンで変顔をするんです。そしてそれを妻が真似してさらにパワーアップした変顔をするんです。そしてそれを見た長女はお腹を抱えて大笑いして、お腹痛いお腹痛いってずっと言うんです。私はその光景を微笑ましく眺めているんです。そんな時間を過ごしながら、いや今年も平和だなぁなんて思ってみたりもしました。さあ、スタートした2016年、その歩みの中にはやっぱり緊張する場面もあれば、お腹が痛くなるようなそんな時もあるかもしれません。かと思うとリラックスできるような時もあると思います。平和な時もあれば、やっぱり突然の嵐に悩まされるような時もあるでしょう。しかし私たち一年の始まりに覚えたいのは、たとえどんな一年になろうとも、 たとえ私たちがどのような場面にこの1年置かれるようなことがあろうとも、決して変わらないのは私たちが信じるイエス様ですね。決して変わらないのは私たちが信じるイエス様です。今日は疑わないで歩む、疑わないで歩むとタイトルをつけました。どうでしょう、私たちは人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけを見て歩むという信仰の基本を大切だって分かっていても忘れてしまいやすいのが私たちではないでしょうか。でも人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけ見て歩む、今年改めて私たちは決して疑うことなく、イエス様から目を離さないで、イエス様を信じて歩む、その歩みを大切にしながらこの一年をスタートしてまいりたいと思うんですね。今日はマタイの福音書の14章22節から33節を読みました。皆さんもよくご存知の聖書の箇所ではないでしょうか。この箇所を通して私たちがこの地上の旅路を疑わずにぶれないで歩んでいくために、私たちの信じるイエス様はどのようなお方なのだろうかということを、今日は年の始まりに改めて確認したいと思うんですね。今日のアウトラインをはじめに確認するならば、私たちの信じるイエス様はどのような方だと今日の箇所で確認することができるでしょう。一つ目には、私たちの信じるイエス様は私たちを正しく導いてくださるお方だということです。私たちを正しく導いてくださるイエス様です。二つ目には、私たちにいつも恐れるなと声をかけてくださって、手を差し伸べてくださる、それが私たちの信じるイエス様です。そして三つ目に確認したいのは、すべてを見ての中で収めておられるイエス様です。たとえ自然界であろうとも、たとえどのような状況であろうとも、すべてを見ての中で収めておられるイエス様が私たちの信じるお方です。それを確認するときに、私たちの信じるイエス様は、あ、そのような信仰の創始者であり完成者であるお方なんだということ、このイエス様を自分の主とするところに神の国が来るんだということ、ですから私たちはこのイエス様こそ神の子であると告白して、このイエス様から目を離さないで、疑わないで、信じて歩む、その歩みを大切にしてまいりたいと思うんですね。さあ、今日のこの箇所は22節からのところを読みましたけれども、どのような流れの中でここに書き留められているのでしょうか。今日の水の上を歩いたペテロさんの出来事は、この新約聖書の一番最初の方、4つにある福音書、マタイの福音書、マルコ、ルカ、ヨハネのそれぞれの福音書すべてに書き記されている出来事なんです。そしてさらに、その4つの記事はどの福音書を開いても常にその直前に起こっている出来事、有名な出来事です。5000人の給食と呼ばれるイエス様の大きな奇跡とセットになって、4つの福音書でそれぞれ書き記されている出来事なんですね。今日の箇所の直前、聖書をお持ちの方はマタイの14章の15節から21節に書き記されているのは有名な箇所です。大人の男性だけで5000人という、ですから女性とか子供も含めたら果たして何人いたことでしょう。本当に多くの人々に5つのパンと2匹の魚しかなかった。しかしそれを祝福して配って、その全ての人々の空腹を満たされたという、大きな大きなイエス様の奇跡の出来事がすぐ前に書かれているんです。さらにその前の同じマタイ14章の13節14節見ると、その時イエス様の話を聞きつけて、方々の町々から集まってきた多くの人々、群衆をイエス様は深く憐れまれて、彼らの病気を癒されたという出来事も書いてあります。いや、そう考えると激動の一日ですよね。だって自分のもとに押し寄せてくる多くの群衆の病気を一人一人癒した、さらに男だけで5000人、もはや数えきれないような人々にパンと魚を配って、きっとイエス様も、そして弟子たちも、そんな一日過ごしたらきっとクタクタだったのではないでしょうか。そんな激動の一日の終わりの出来事が 今日読んだこの22節からの箇所なんです。それでは今日の箇所22節を読める方でご一緒に読んでみましょう。22節をご一緒に読んでみましょう。はい。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。いかがでしょうか。激動の一日を終えて疲れている弟子たちを早く群衆から離れさせて休ませてあげたいと弟子たちを気遣うイエス様の思いもここには込められているのではないでしょうか。イエス様は弟子たちを強いてですよ、早く早くって船に乗り込ませて、自分より先にガリラヤ湖の向こう岸へ行かせて、その間に群衆を返してしまわれたんです。またこの出来事と同じ出来事が書き留められているヨハネの福音書の6章の並行箇所を見てみると、この場の雰囲気がよくわかるんです。そのヨハネの6章を見ると、その時5000人の給食という大きな大きな奇跡を目の当たりにした人々が、どうやらイエス様を見る目が変わってきたんです。このイエス様はすごい、私たちにパンを与えることができるお方だ、このイエス様を自分たちの王様にしようじゃないか、イエス様の手を引っ張って無理やり連れて行こうとしていたのが今日のこの箇所なんです。ですからこの時ともすると、どうやらこのイエス様に対する信仰が単なるご利益宗教に成り下がってしまおうともしていたんですね。またそんな大きな盛り上がりを見て、きっと弟子たちも悪い気はしなかったのではないでしょうか。だって自分たちの先生がもうどんどん人気が上がってきた、自分たちの王にしようって今引っ張られていこうとしている、いよいよ天下を取ろうとしている、自分たちも十二弟子として出世できるんじゃないだろうか、そんな独特な雰囲気に包まれ始めた一日の終わりの出来事が今日のこの箇所なんです。ですからそんな群衆の偏った興奮に弟子たちが巻き込まれてしまうのを避けるためでもあったのではないでしょうか。イエス様は弟子たちが本当に大切なことを見失わないように、弟子たちを正しく導くために、イエス様は弟子たちをその変な雰囲気の中から強いて船に乗り込ませて出発させたのではないでしょうか。そしてイエス様自らそこにいた群衆を帰らせたんですね。その後イエス様はこの激動の一日を過ごす中でどのようにされたでしょう。それでは23節もご一緒に読んでみましょう。23節も読んでみましょう。はい。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。神様の子供であり、ご自身が神様であるイエス様にとっても、父なる神様へのお祈りの時間は大切だったんですね。お祈りを通して神様と会話して、神様とお交わりして、そしてそれは何者にも変えられない、とっても大切な時間だったのではないでしょうか。またおそらく一日の疲れを覚えていたであろうイエス様にとって、また人々が偏った期待を自分に対して寄せ始めていたであろうその時、イエス様は何よりも一人になる時間を大切にしたんです。神様に祈る時間を大切にされたのでした。イエス様にとっても力の源は祈ることにあったのではないでしょうか。皆さん、このイエス様の姿に私たちはどんなことに気づかされるでしょうか。イエス様ご自身の姿を見るときに、願わくは私たちも人を見ないで、自分を見ないで、ただ神様を見上げ、神様に祈りながら一歩一歩歩み続けるものでありたいと思わされますね。神様は私たちの祈りに耳を傾けて、私たち一人一人に力を与えてくださるのではないでしょうか。そしてまたいかがでしょうか。私たちの信じるイエス様は私たちを正しく導いてくださるお方なのではないでしょうか。弟子たちのように自分を取り囲むさまざまな物事とか、自分が今置かれている状況とか、その場の雰囲気とか、その場を占めている考えとか、それらいろんなことに惑わされて流されてしまいやすいのが私たち人間だと思います。それらに惑わされてしまいやすいから、それらに流されてしまいやすいから、 私たちはいろんなことに一喜一憂して、そして私たちはやがて疲れてしまうのではないでしょうか。虚しくなってしまうのではないでしょうか。しかし弟子たちをその場から強いて船に乗り込ませて向こう岸へと行かせたイエス様は、私たち一人一人にも常に目を留めて、私たちが本当に大切なことを大切にできるように導いてくださっているお方なんです。ですから私たちはこのイエス様から目を離してはならない。このイエス様の御声に聞き従わなければならないんですよね。昨日から早速2016年の子ども集会がスタートしました。また昨日は中高大青年会も行われました。子ども集会では世界で一番最初の殺人である創世記4章のカインとアベルの出来事を見ながら、私たち人間には罪の性質があるということ、妬みの感情があるんだということを確認して、罪の許しを与えてくださるイエス様から目を離さないでこの1年歩んでいこうねということを子どもたちと一緒に確認しました。また中高大青年会ではむつみ姉妹が担当してくださって、なかなか学ぶ機会がないかもしれない、でも若い人にとってもとっても大切な性について、男と女の性についてとても良い学びをしてくださいました。さらに昨夜の働く男の会もコリント人への手紙第1を読んで、とても良い聖書の学びの時間であったと感想を聞きました。そして今日からはモニカ先生が新しい試みとして、以前の経験を生かして教会神学校として聖書を詳しく学ぶ時間もスタートしてくださってます。皆さん、私たちはあらゆる機会を用いながら私たちを正しく導かれるイエス様を覚えて、イエス様の御声を聞き従って参りたいと思うんですね。以前にもお分かちしたことがありました。この前の新年キャンプでもそこにおられる皆さんにお分かちしてきました。私たちが疑わないで歩むために、イエス様から離れてしまわないように、私たちは神様の声を聞くことを大切にしていきたいと思うんですね。私が以前読んだ本の中に書いてありました、神様は4つのことを通して私たちに今も語りかけてくださるお方です。その4つのことの1つ目はお祈りを通してですね、お祈りを通して、2つ目には聖書の御言葉を通して語りかけてくださいます。3つ目には教会の交わりを通しても語りかけてくださいます。4つ目には身の回りの出来事、身の回りの出来事を通しても語りかけ、私たちを正しく導いてくださるお方です。1つ目には、私たちは今年も神様にお祈りすることを大切にしましょう。お祈りは神様との会話です。神様といっぱい会話しておしゃべりして、もっともっと神様との関係を深めてこの1年歩んでいきましょう。お祈りの中で私たちを正しく導いてくださるイエス様の御声を聞いて、御心は何かを思い巡らしながら歩んでいきましょう。2つ目は何でしたか。私たちは今年も聖書を読むことを大切にしていきたいと思います。聖書は神様からのラブレターだとも呼ばれますし、私たちの人生の取扱説明書であるともよく言われますね。聖書には神様の愛が、また神様の御心がぎっしり詰まってます。神様の言葉を自分の都合のいいように利用するんじゃなくて、しっかりと読んで神様の声をいっぱい聞いて、そうやって神様の基準を正しく導いてくださるイエス様の御声を聞くことが大切ではないでしょうか。3つ目には、私たちは今年も教会に来るということを大切にしたいと思います。教会に来ることを大切にして、神様の声を聞いて、教会で与えられる交わりも大切にして、そうやってもっともっと神様を愛し、イエス様としっかりつながっていきましょう。イエス様は人を通しても御心を示してくださるお方です。4つ目には、私たちは今年も身の回りの出来事をイエス様の目線、イエス様の視点で見ていくということを大切にしていきましょう。イエス様の導きをしっかりと受け取って、決断してイエス様の道を選び取っていきましょう。さあ、私たちの信じるイエス様は私たちを正しく導いてくださるお方です。私たちの幸せを願ってやまず、誰も誰に対してもあなたには不幸になってほしいなんてイエス様は絶対に思わないんです。私たちの幸せを願ってやまず、 いつも私たちを正しく導いてくださる、そのイエス様から私たちは目を離さずに、疑わないで信じて歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、イエス様が一人で山に登られました。そして祈っておられる時に、先に出発した弟子たちはどうなったと書かれているでしょう。では24節もご一緒に読んでみましょう。はい。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。12人のお弟子さんのうちプロの漁師が何人もいました。プロの漁師が何人も乗っていたであろう船は向かい風に悩まされていました。おそらく一日の終わり、疲労はピークに達して、また夜中の暗闇の恐怖感にも襲われたんじゃないですか。その船の上はどのような感じだったのでしょうか。真夜中になっても風は止まなくて、弟子たちは湖に落ちないように船にしっかりしがみついて、ただただ震えていたかもしれません。そんな彼らをイエス様が見捨てるはずはないんです。次の25節を見ると、イエス様は夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らのところに行かれたって言うんです。その時誰かが言いました。では26節、そして続けて27節もご一緒に読んでみましょう。26、27ご一緒に読んでみましょう。はい。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。弟子たちは激動の一日を終えて疲れ切っていたことでしょう。この時向かい風に悩まされて前に進むことができなくて、不安や恐れを感じて右往左往していたことでしょう。いかがでしょうか。私たちも同じような体験をすることがあるのではないでしょうか。しかし今日改めて確認したいと思うんです。私たちの信じるイエス様はどのようなお方でしょうか。悩み苦しむものを決して見捨てることなんてしない。試練の中で苦しむものの叫びを決して聞き逃したりなんかしない。山あり谷あり嵐ありの人生のその時々にイエス様はすぐに、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと弟子たちに話しかけたように、今も私たち一人一人にも絶えず語りかけてくださっているのではないでしょうか。いかがでしょう。私たちはそのイエス様の言葉を聞いているでしょうか。またそのイエス様の御声にどのように応答しているでしょうか。さあ、イエス様のその言葉を聞いてペテロは言いました。では28節もご一緒に読んでみましょう。28節、はい。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。なんともペテロらしい発言ですね。あなたがイエス様なら私に水の上を歩いてここまで来いって言ってくれって。29節も読んでみましょう。そしたらどうなったでしょう。29節、はい。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。そうなんです。来なさいというイエス様の声を聞いてペテロは足を踏み出したんです。主が来いと命じれば自分も水の上を歩けると単純に信じて一歩を踏み出す、そんなペテロの姿をここに見ることができるんじゃないですか。ペテロのようにイエス様への単純な信仰を持って一歩踏み出す者にはためらって足踏みする者が味わうことができない多くの恵みが与えられることがあるんですよね。ペテロは船から水の上に降りるとイエス様の声を信じて、ただイエス様の声に従って、ただイエス様のお顔をまっすぐに見て、そこから目を離さずになんと水の上を歩き始めました。一歩二歩三歩、ペテロは少しずつイエス様の方へと進んでいきます。イエス様に目を向けて、ただイエス様を見て歩むとき、ペテロは確かに水の上を歩くことができました。しかしイエス様から目を離して 周囲の状況に心がとらわれてしまって不安になった時にペテロはどうなってしまったでしょうか。30節31節もご一緒に読んでみましょう。30、31読んでみましょう、はい、ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。ここでも恐れを感じて苦しみに遭うペテロの叫びにイエス様はすぐに手を伸ばした、すぐに手を伸ばして助けてくださいました。そしてペテロにおっしゃいました。どうして私から目を離したんですか。どうして私を信じないで怖がったんですか。なぜ私を疑うのですか。皆さん、私たちの信じるイエス様は私たちに絶えず恐れるなと声をかけてくださるお方です。そしてすぐに手を差し伸べてくださるお方です。ですから私たちはこのイエス様から目を離さずに疑わずに信じて歩んでまいりたいと思うんですね。以前にもお話ししたことがあって、もう何度も聞いておられる方もいると思います。特に妻や娘は聞き飽きているかもしれませんが、今日は初めての方もいるのでもう一度紹介させていただきますね。私には今もよく思い出す忘れられない光景があるんですね。長女がまだ幼稚園に通っていた時の運動会での光景なんです。これ聞いただけでもうあの話だなって分かる方もおられるかもしれませんが、運動会ではかけっこしたり玉入れしたり綱引きしたり、まあ、いろんな競技がありますけれども、運動会最後の競技は何といっても大熊の幼稚園もやっぱりリレーでした。リレー、幼稚園児がリレーなんてできるのかなって思ってましたけれども、しっかりと一人100メートル走るんです。あそこの幼稚園のまだ年長さんが100メートル走って一生懸命次の人にバトンを渡していきます。やっぱりリレーは盛り上がりますね。誰が盛り上がるって、親が盛り上がりますよね。頑張れ頑張れって。娘が通っていた幼稚園の年長組は2クラスありました。娘がいる桜組と相手の梅組の対決だったんです。よーいどんで同時にスタートして、みんな一人100メートル一生懸命一生懸命走っていく。すると週を重ねるうちにその2組の差がじわじわじわじわ広がってきて、ついにはどんどんどんどん広がってきてしまって、いつしか桜組は梅組さんに一周差をつけられて周回遅れになってしまったんですね。周回遅れ、そう、ということは梅組のアンカーの子がゴールって走り終えたならば、桜組のアンカーの子は誰と走るんでしょう。たった一人で100メートルを走らなければならない。幼稚園のまだ年長さんです。5歳6歳のちっちゃな子がたった一人で100メートルを走らなければならない。いや寂しいだろうな、辛いだろうな、なんだかかわいそうだな、途中で泣いちゃうんじゃないかなって思いました。やがて梅組さんのアンカーがゴールしました。桜組の最後のアンカーの子にバトンが渡りました。その子はたった一人で寂しそうに走り始めるかと思ったらどうなったと思いますか。なんととっさにその桜組の担任の先生が、私も一緒に走るって一緒になってその子と100メートルを走り始めたんです。とっさに走り出したその先生は目立ちたかったんでしょうか。いいえ、大切な愛するその子を決して一人になんかしちゃいけない、選ばれたその子に悲しい思い寂しい思いをさせちゃいけない、そんな気持ちからではないでしょうか。その子を決して最後まで一人にすることはなかったんです。最後の最後まですぐ隣でその子に一生懸命声をかけ続けて、最後の最後までその子と一緒に走り続けて、そして最後二人で一緒に両手挙げてゴールをしたんです。いかがでしょう。私たちを愛してやまず、十字架にかかるほどに私たちを決して見捨てることなんてなかったイエス様が、私たちを忘れることなんてあるでしょうか。絶対にそんなことはないんですよね。私たちを決して一人になんかしない、あなたに悲しい思い寂しい思い不安な思いをあなた一人でさせたりなんか絶対にしないよって。私たちの信じるイエス様は心底愛している私たちを常に見守って、常に共に歩んで、常にしっかりしなさい、私が一緒だよ、恐れるなと声をかけて、沈みかけた時にはすぐに手を差し伸べて助け出して、 最後の最後まで、一緒にゴールするまで、絶対に離れることなく一歩一歩を導いてくださっているお方なのではないでしょうか。ですから私たちはこのイエス様を信じて、イエス様から目を離さないで、疑わないで歩んでまいりたいと思うんですね。そして最後では32節33節もご一緒に読んでみましょう。32、33節もご一緒に読みましょう、はい、そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。イエス様が嵐の中水の上を歩いて来られたことも弟子たちにとっては大きな驚きだったと思います。イエス様は何者なんだろうか。さらにイエス様に来なさいと言われてペテロが水の上を歩いたことも弟子たちにとってはなんと大きな驚きだったことでしょうか。そしてイエス様とペテロが船に乗ると風はピタリと止みました。その様子を見た弟子たちは何と言いましたか。確かにあなたは神の子です、あなたは本当に神様ですと言ってイエス様を拝みました。ユダヤ人にとって人を拝む、人間を拝むという行為は考えられないことでした。しかしこの時弟子たちは、私たちが信じるイエス様は嵐をも鎮めるお方である、すべてを見ての中で収めておられるお方である、イエス様が神様であるということを知り、そしてそれを信じて、それゆえに疑うことなく崇めたのではないでしょうか。この出来事を通してペテロは、そして弟子たちは出会った苦しみを通してかえって成長させられて、主を見上げることの大切さを体験して、イエス様を疑わずに信じて、イエス様から離れなければ何も怖くないんだということを知ったのではないでしょうか。さあ、私たちの信じる主イエスキリストはどのようなお方でしょうか。はじめにも確認したように、私たちの信じるイエス様は私たちを正しく導いてくださるお方です。そして私たちを恐れるなと絶えず声をかけて手を差し伸べてくださる、そういうお方です。私たちの信じるイエス様はすべてを見ての中で収めておられるお方です。さあ、ですから私たちも弟子たちが体験して、そして告白したように、このイエス様こそ神の子であると告白して、このイエス様から目を離さないで、疑わないで、信じてこの日々を、この旅路を歩んでまいりたいと思うんですね。イエス様の御声を聞いて、ただ信じて、ただイエス様を見上げ一歩一歩従ったペテロは水の上だって歩くことができました。しかしどうだったでしょう。他のものに目を奪われて、そのイエス様から目を離してしまった時に、自分や周りを見た時にペテロは沈みかけてしまったんです。引用箇所の丸一番、ヘブルの12章2節にはこのように書いてありますね。ヘブル人への手紙12章2節、読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。いかがでしょうか。イエス様から目を離さないで、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、疑わないで歩む祝福を、私たちはこれまでいろいろ体験してきたのではないでしょうか。そしてこれからもその幸いを体験していきたいと思うんです。私たち人間は、はじめに確認しました。どうしても自分の足元ばっかり見てしまって、自分のこととか人からのこととか、そればっかりが気になってしまいやすいものではないでしょうか。いつもそればかりが気になってしまうから、あっちにふらふら、こっちによろよろといろんなものに流されて、時にはペテロのように沈みそうになってしまうこともあるのではないでしょうか。その時、そこですっと私たちの目線を上げて、まっすぐにイエス様だけ見て歩み始めることができるならば、私たちの信仰生活も一歩一歩、たとえ少しずつでも前進していくことができるのではないでしょうか。また私たちの日々の歩みにいろんなことから解放されて、 平安のうちに歩み続けることができるのではないでしょうか。教会にはたくさんの子どもたちがいますけれども、子どもたちの純粋な姿から教えられることってたくさんありますよね。歩き始めたばっかりの子どもの歩き方を見てると面白いと思いませんか。子どもってもう全然足元なんか気にしないで、ただまっすぐ前だけ見つめて歩くんですよね。我が家の次女もそうでした。足元に何が転がっていようがもうお構いなし、目線はただまっすぐに目的地の父親である私しか見てない。時に落ちてるものを踏もうが、そこに置いてあった私の聖書を踏もうが、それでもまっすぐに前を向き続けて一歩一歩前進し続ける。そんなにもまっすぐ見つめられて全幅の信頼寄せて飛び込んでこられたら、こっちだってやっぱりすぐに手を伸ばしてそれをしっかりと受け止めたくなりますよね。また歩き始めた子どもたちは一人でもあちこち歩き回りますけれども、誰かと手をつないだらそれこそどこにでも行こうとしますよね。自分の足の長さより高さがありそうな階段だって果敢に挑んで登っていくでしょう。自分はこの手を握ってたらどこにだって行けると言わんばかりに親の手握りしめて一歩一歩を踏み出し続けるのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちもただまっすぐに信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで歩んでいきたいと思うんです。ただまっすぐにイエス様を見つめて全幅の信頼寄せて飛び込んでいきたいと思うんです。また私たちの手を握ってくださっているイエス様の手を私たちもしっかりと握り返して、この地上の旅路一歩一歩を踏み出していきたいと思うんです。私たち一人一人のため、自ら苦しみの道をたどり恥ずかしめをものともせず十字架を忍ばれたこの救い主イエス様から目を離さないで、いつもこの2016年もイエス様と一緒に歩んでまいりたいと思います。私たちを常に正しく導き、どんな時も恐れるなと声をかけ手を差し出してくださるイエス様の手を握り返しましょう。イエス様は全てを見ての中で収めておられるお方です。ですから疑わず信じて歩んでまいりましょう。それでは最後に27節をもう一度ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。今日の箇所27節をもう一度ご一緒にお読みしましょう、はい、しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガン聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。疑わないで歩む。私たちはどうしても疑いやすいものかもしれません。人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけを見て歩むと信仰の基本を絶えず確認してはいるけれども、どうしても人のことが気になってしまったり、自分の足元ばっかり見てしまったり、いろんなものに目を奪われて怖くなって沈みかけたペテロのように、私たちも沈みかけてしまうことがあるのではないでしょうか。しかしこの一年の始まりに改めて確認しましょう。私たちの信じるイエス様は私たちを正しく導いてくださるお方です。ですから疑わずにイエス様の御声を聞き取りながら信じて歩んでいきましょう。また私たちの信じるイエス様は恐れ惑う私たちにすぐに、恐れるな、私が一緒だ、私だ、しっかりしなさいと声をかけてくださり、私たちが沈みかけるならばすぐに手を差し伸べてくださるお方です。ですから疑わないで、そのイエス様を信じて目を離さずに歩んでいきましょう。 私たちの信じるイエス様はどんな嵐をも沈められる、水の上だって歩ける、すべてを御手の中で収めておられるお方です。皆さんのこの一年の歩みに、たとえどんなことがあろうとも、それもすべて御手の中で収めてくださるお方です。信じましょう。このイエス様から目を離さないで、疑わないで歩んでまいりましょう。今日、年の始まりにこのイエス様を信じますと告白して、今日またここからイエス様と共に歩み出してまいりたいと思います。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。その聖書の言葉にまっすぐに応答するものとなってまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、どんな嵐も、どんな出来事も、どのような状況も、あなたの大きな愛から私たちを引き離すことはできません。この新しく与えられている一年の歩みの中にも、あなたの祝福とあなたの守りが絶えず変わらずあることを私たちは信じております。どんな時も私たちのすぐそばにいてくださるイエス様ご自身が、しっかりしなさい、恐れるなと声をかけてくださるので、神様本当にありがとうございます。私たちはどうしても自分一人で歩んでいるかのように感じてしまい、人を見て自分を見て一喜一憂し、疲れて虚しくなって落ち込んでしまいやすいものかもしれませんけれども、今日改めて確認して告白します。信仰の創始者であり完成者であるイエス様をただ見つめて、幼子のように純粋な信仰を働かせて、今日ここから歩み出していきたいと思います。神様、どうぞ私たち一人一人のこの信仰を、この決意を、この告白をどうぞ引き上げ導いてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたの偉大なお名前を心から褒めたたえます。あなたの変わらない愛を信じて感謝申し上げます。どうぞ私たち一人一人の、今日この場に集われたお一人お一人のこの一年を、あなたの祝福とあなたの全知全能の御手をもって導いて養って伴ってくださいますようにお願いいたします。今悩みの中にある方、問題を抱えている方、苦しみの中にあっている方があるならば、どうぞあなたが全てを御手の中で収めておられるあなたご自身が、恐れるなと今も声をかけてください。私たちがいろんなものに惑わされることなく、あなたの導きの中で正しい道を歩んでいくことができるようにも導いてください。あなたこそ私の主です。あなたこそ私の人生のたった一人の主です。あなたを見上げ、あなたに従っていきます。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。